今日の聖書の箇所はローマ人への手紙8章31節から39節です。今日はお話を進める中で聖書の御言葉をお読みしてまいりたいと思いますので、どうぞローマ書の8章31節から39節を開いてお聞きになってください。新型コロナウイルスの感染者が全世界で60万人を超えました。アメリカでの感染者数は10万5千人を超えました。急速に感染が拡大しています。私たち一人一人が感染拡大予防に努めていく必要があると思います。自分はこれぐらい平気だ、大丈夫だと思ってはなりません。日本で一人の方が具合が悪いと思いつつも出勤していたそうです。その結果、50人以上の方々に新型コロナウイルスの感染が広がりました。職場の管理職の人たちの責任は大きいと思います。しかし一人一人の感染を広げないようにとの意識も大切だと思います。小さなことかもしれませんが、それが私たちにできる感染拡大の予防になることだと思うのです。このような感染症が世界的に拡大する中、世の終わりを意識するクリスチャンの方々もいらっしゃるかもしれません。しかし世の終わりを思わせるような出来事が起こっても、主イエスは気をつけて慌てないようにしなさいとおっしゃいました。決して慌てたりパニックを起こしてはいけません。私たちに必要なことは、心を落ち着けて冷静になり、世の終わりがいつ来てもいいように常に備えておくことです。世の終わりは必ず来ます。世の終わりへの備えはできているでしょうか。今は新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの人々が健康を損ね、経済的にも社会的にも大きな混乱が起こっています。しかし世の終わりに起こる災いや混乱は、今の状態よりももっとひどいのではないかと私は思います。今の状況の中で、果たして世の終わりが来ても自分は大丈夫だろうか、世の終わりに対する備えができているか考えていかなければなりません。世界中のすべての人々が世の終わりに備える必要があるのです。今日世界の終わりが来ることを多くの方々が語りますが、確かな救いを示すことはできません。しかし聖書は昔から世の終わりについて語るとともに、確かな救いを明確に示しています。主イエス・キリストの中にこそ救いがあります。イエス・キリストを信じる者には確かな救いがあるのです。世の終わりに備える肝心要のことは、イエス・キリストを信じることです。それは神の愛がイエス・キリストを通して私たち人間に注がれているからです。今日学びますローマ書の8章31節から39節には、イエス・キリストを通して注がれる神の愛がいかに大きいかが示されています。神の愛は全ての人に注がれています。あなたは神の愛をどのように受け取っておられるでしょうか。神の愛をどのように受け取るかで、その人の歩みが全然違ったものになるのです。ローマ書の8章31節から39節は、パウロがローマ書で今これまで書いてきたことの締めくくりになっています。これまでパウロが書いてきたことは、次の3つのポイントにまとめることができると思います。1、すべての人は、罪人である。 すべての人は自分の行いによっては神の目に義と認められない罪人なのです。2、誰であってもイエス・キリストを信じることによって神の目に義と認められ救われるのです。心から信じる者のうちに始まった救いの御業は必ず最後まで成し遂げられます。イエス・キリストを信じる者は救われるのです。3、救いは人間の肉の力によって成し遂げられるものではありません。父なる神の愛とイエス・キリストの救いの御業とクリスチャンのうちに働く聖霊の御使いによって救いは成し遂げられるのです。ではこれらのことからどう言えるでしょうと8章31節に記されています。そして今まで述べられてきたことのまとめが31節から39節に記されているのです。31節から39節に記されていることを5つの疑問文をポイントとして学ぶことにします。この5つの疑問文は答えがイエスかノーかどっちかわからないというようなものでありません。答えははっきりしているのです。この5つの疑問文は誰もいない、何もないのだということを強調するための疑問文なのです。まず第一の疑問文は31節に記されています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。誰もいないと強調されているのです。以前は罪の中にあって神様に敵対した私たちです。ところがイエス・キリストの救いに預かることによって、神との平和を持つことができるようになりました。いや、今や神様が私たちの味方になってくださったのです。神が味方である。これ以上力強い味方は他にありません。ですから、神が私たちの味方であるなら、誰も敵対できないのです。なぜなら、神が私たちを守ってくださるから。この世ではいろんなことが起こってきます。どう受け止めてよいのかわからないで不安を抱えることもあることでしょう。しかしどんな状況の中にあっても神様が私たちの味方であり、私たちを愛し守っていてくださいます。そのことを心から確信していいのです。二つ目の疑問文は32節全体がギリシャ語では疑問文になっています。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。そんなことは何一つない。神は私たちにあらゆる恵みを注いでくださると強調しているのです。神はこれ以上ないという最高の贈り物、御子イエス・キリストでさえも私たちにくださいました。大切な独り子を私たちの身代わりとして十字架の死に渡されたのです。このような大きな最高の贈り物をしてまで私たちを愛してくださったのですから、他に惜しむものは何もありませんと言います。神様は、すべてのことを惜しまずに、私たちに恵みとして注いでくださるというのです。これはイエス・キリストを信じている者の大きな特権です。こんな最高なことがありますでしょうか。神様は私たちを大きな愛を持って愛してくださり、今の状況の中でもさらなる恵みを私たちに 豊かに注いでいてくださるのです。神様の恵みに目を留めましょう。人間はついつい悪いことに目を留めてしまいがちです。私たちが心の目を閉ざして神の恵みが見えなくなっていることがあります。神様は私たちを愛し、あふれるばかりの恵みを豊かに注いでいてくださるのです。3つ目の疑問文は33節前半です。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのですから誰もいないというのです。4つ目の疑問文は34節、罪に定めようとするのは誰ですか。誰もいません。サタンは私たちを訴えて罪に定めようとします。しかしサタンがどんなに訴えても私たちを罪に定めることはできません。誰もできないと強調して言うのです。なぜなら私たちの側にはイエス・キリストがいてくださるからです。詳しいことが34節に記されています。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ここに記されていることは、まず第一に、救い主イエスは、私たちの罪のために死んでくださった方である。二つ目は、イエス・キリストはよみがえられた方である。そして三つ目はその救い主イエスが神の右の座について私たちのために取りなしていてくださっている。だからイエス・キリストを信じて罪許された私たちを罪に定めようとすることは誰にもできないと言われているのです。クリスチャンになっても私たち人間は罪を犯してしまいます。クリスチャンになってから私は罪を犯さなくなりましたという人は、罪とは何であるかが分かっていないか、自分自身のことが分かっていないかのどちらかでしょう。もしかしたらその人は根本的なところでイエス・キリストとの関係がおかしいのかもしれません。クリスチャンになると、むしろ自分の罪に対して敏感になり、自分の罪深さが分かってくるものです。しかし、自分で自分を責めるのではありません。私たちは、罪を犯した時には、心から悔い改めるのです。心から悔い改めなければなりません。悔い改めた後は、その罪のためにも、イエス・キリストが身代わりとなって十字架につけられたことを心から信じて罪の許しを確信するのです。イエス・キリストの十字架の救いに信頼しないで自分で自分を責め続けたり自分の力で何とかしようとするならサタンの罠に陥ってしまいます。自分は救われていない、地獄に行くという思いに縛られてしまうことでしょう。しかしイエス・キリストの救いに預かった私たちは神が義と認めてくださったのですから誰も罪に定めることはできません。これは私たちの永遠を決める非常に大切なことです。罪に定められないので裁かれる必要がない。地獄に行くということは決してない。天国に行くことができる。神が義と認めてくださったのであるなら私たちは永遠の命を受けて天国に入ることができるのです。神に義と認めていただけることが天国に入る資格です。イエス・キリストを信じる者が 義と認められて天国に入ることができる。もう死んだらおしまいということはありません。イエス・キリストを信じる者には死の向こうにさえ希望があります。死んでも輝かしい御国、最高の場所である天国に迎え入れられ、大いなる神様の御そばで、全く平安のうちに永遠を過ごすことができるのです。これはイエス・キリストを通して注がれる神の愛です。その神の大きな愛をイエス・キリストを信じることによって受け取ることができるのです。5つ目の疑問文は35節です。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？誰もいない。そして35節から39節に力強く記されていきます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。36節の言葉は詩編44編22節からの引用です。イエス様を信じているために命を狙われる危険さえ経験することがあります。しかし私たちの人生にどんな苦しいことがあっても神の愛から私たちを引き離すことはできません。この世では思ってもみなかったような問題が起こることもあります。また様々な困難や苦しみがあります。不安の中、眠れない夜を過ごすということもあるでしょう。そのような中で神の愛を信じられるかどうかが大きな違いとなります。37節。しかし私たちは我々たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私たちは人生の多くの苦しみの中で敗北者になるのではありません。神様から愛されているということは、私たちはどのような状況の中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。その神の愛から私たちを引き離すものは何もありません。38節、39節に、私はこう確信しています。死も命も、御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。権威あるものとあります。支配者とも訳せる言葉です。また、英語の聖書を見ると分かりますように、複数形で記されています。パウロがローマ書を書いた時代の最高権威者としてローマ帝国を支配していたのは皇帝ネロでした。ネロはクリスチャンたちを激しく迫害し、多くのクリスチャンたちを殺害しました。歴史の中で今日に至るまで多くの権威者たち、支配者たちもキリスト教に敵対しました。そのような地上の権威者のことも意識されていたのかもしれません。しかしまた38節では御使いとは対照的な存在のことを意味していると理解することもできます。つまり エペソ書に空中の権威を持つ支配者、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々悪霊とありますように、悪霊どものこととも理解できるのです。高さも深さもとは、星が高く昇ることと星が深く沈むことで天体の動きを表すと考える学者もいます。それから星占いによる運命のようなものというふうに理解する人たちもいます。また高さも深さもは天と地という意味で、宇宙のすべてのものと理解する人たちもいます。どのような意味が込められていたとしても、パウロが強調したいことは、ありとあらゆるものということです。どんなものをもということです。ありとあらゆるどんなものをも、キリストを通してすがる神の愛から私たちを引き離すものは何もない。キリストにある神の愛から私たちを引き離すことは絶対にできない。今日、新型コロナウイルスにより世界的な混乱が生じています。感染が拡大する中、経済的にも大きな問題が生じています。不安を抱えている人もいることでしょう。しかし私たちが全く予測もしていなかったような、とんでもない出来事が起ころうとも、イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことは絶対にできません。この状況の中でも、イエス・キリストを通して注がれる神の愛は変わることがありません。神は私たちの味方です。神は私たちに今もなお恵みを豊かに注いでくださいます。神の愛は私たちを決して見放しません。神様は私たちを大きな愛を持って包み、見守り、導いてくださるのです。この大いなる神の愛に信頼して参りましょう。お祈りいたします。私たちを豊かに愛してくださっています我らが主よ、あなたの愛を感謝いたします。たとえ地が揺れ動き、天体が崩れ落ちようとも、どのような事態の中にあっても、イエス・キリストを通して私たちに注がれるあなたの愛は変わることはありません。そしてその愛から私たちを引き離すものは何もありません。今の状況の中でも、あなたの愛にとどまっていられますことを感謝しています。またあなたはこの世を愛してくださいました。人々がそのことに目が開かれていくことができるように、神様の愛をしっかり受け止め、神の愛に信頼していくことができますように、神の愛に信頼するところに、私たちの大いなる希望があること、確かな希望があることを、どうぞ一人一人がこの時に見出すことができますように。一切お御手に委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。